トラックナンバー1オープニング音声広報 CD 明日への声通刊第85号令和4年5月発行です。発行内閣府政府広報室制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和4年4月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容はトラックナンバー1オープニング、トラックナンバー2緊急地震速報を聞いたら慌てずに身の安全を守る行動を、トラックナンバー3振り込んでしまったお金が返ってくるかも振り込め詐欺救済法、トラックナンバー4消費者トラブルで困った時は消費者ホットライン188いやいやにご相談を、トラックナンバー5障害者の大切なパートナー身体障害者補助犬、以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2緊急地震速報を聞いたら慌てずに身の安全を守る行動を。地震はいつどこで起きるかわかりません。気象庁では強い揺れから身を守る行動をとってもらうために緊急地震速報を発表しています。テレビやラジオ、スマートフォンなどでは緊急地震速報が発表されたことが即座にわかるよう専用の放置音とともにお伝えしています。緊急地震速報から強い揺れが来るまでの時間はわずかしかありません。放置音が聞こえた時、即座にどのような行動をとればよいか、様々なシーンでの具体的な対処法をご紹介します。普段の生活を思い描きながら、自分に置き換えて、緊急時の行動を考えてみましょう。突然、スマートフォンなどから緊急地震速報の放置音が鳴り響いてドキッとすることありますよね。改めて緊急地震速報とはどのような情報なんでしょうか。
地震による強い揺れに備えて身を守るための警報です。最大震度5弱以上が予想されるときに震度4以上の揺れが予想される地域に対して発表されます。緊急地震速報が発表されると各自治体に設置されている防災行政無線やテレビ、ラジオのほかスマートフォンや携帯電話から専用の放置音とともに警報が届く仕組みになっています。緊急地震速報が発表されてから揺れが来るまではわずかな時間しかありませんが、とっさに身を守る行動が取れれば被害を減らすことができます。
放置音が聞こえたらすぐに身を守る行動を取らないといけないわけですね。
その通りです。放置音が聞こえたらすぐに強い揺れが来ると思って即座に身を守る行動を取ってください。状況に合わせて慌てずに行動することが肝心です。適切な行動はその時その場所に応じて異なります。日頃からいろいろな場所で地震が起こった時のことをイメージし、今ここで緊急地震速報を聞いたらどう行動すべきかを 考える習慣をつけましょう。
そうですね。どのような行動がいいのか、確かにいる場所によって違いがありそうですね。例えば、家庭で緊急地震速報を聞いた場合は、とっさにどのように行動すべきでしょうか。
はい。大きな揺れがあると、家具が倒れたり、物が落ちてきたりします。頭や首を保護し、丈夫な机の下など、安全な場所に避難しましょう。慌てて外に飛び出さないこと。また、無理に火を消しに行かないようにしましょう。扉を開けて、避難経路を確保することも意識しましょう。
大きな家具が動いて迫ってきたなんて話も聞きますよね。日頃から安全な場所をイメージしておくといいですね。では、外にいた場合はどうでしょうか。
ブロック塀や自動販売機などが倒れてきたり、ビルの壁や看板、割れた窓ガラスが落ちてきたりします。カバンなどで頭や首を保護して、倒れてきそうなもの、落ちてきそうなものからすぐに離れましょう。山や崖の近くでは、落石や崖崩れにも注意して、できるだけその場から離れてください。
丈夫そうなビルのそばなら、ビルの中に避難してしまった方が安全かもしれませんね。乗り物に乗っている時などはどうでしょうか。
鉄道やバスに乗車中の時は、吊り革や手すりにしっかりつかまり、揺れに備えましょう。エレベーターに乗っている時は、最寄りの階で停止させて、すぐ降りてください。
最近のエレベーターは、地震を感知すると自動で最寄りの階に停止するものも多いですよね。狭い場所ではより慌てないようにしないといけないですね。
そうですね。その他、人が大勢いる施設にいた場合などは、係の人の指示に従いましょう。指示がないときは、その場で頭や首を保護し、揺れに備えて安全な姿勢をとってください。照明など、吊り下がっているものの下は危険ですから、避けましょう。慌てて出口や階段に駆け出したりしないよう、落ち着いて行動しましょう。
地震に対しては、やはり日頃からの備えも大事ですよね。
はい。揺れに対する備えとして、寝室や居間など室内のよくいるところに物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない安全なスペースを作っておきましょう。家具には転倒防止対策をしておき、ガラスには飛散防止フィルムを貼っておくなど安全対策をしておいてください。また、いざ放置音が鳴った時に、それが緊急地震速報かどうかわからなくては、素早く対応できません。あらかじめ、どのような放置音かを確認しておきましょう。気象庁のホームページでは、放置音を紹介しておりますので、緊急地震速報を見聞きしたときは、で検索してみてください。
緊急地震速報が発表されてから、地震による強い揺れが来るまで、長くても数秒から数十秒しかありません。その短い時間の間に身を守る行動を取る必要があります。そのためにも日頃から訓練をしておくことがとても大切です。訓練によってわずかな時間でも身を守る行動ができるようになります。周囲の状況に応じて身の安全を確保するためにも、積極的に訓練を行いましょう。気象庁のホームページには、緊急地震速報や訓練について、詳しく知ることができるページがあります。気象庁、緊急地震速報で検索してみてください。 トラックナンバー3。振り込んでしまったお金が返ってくるかも。振り込め詐欺救済法。後を絶たない振り込め詐欺。被害に遭った方の被害金回収を図るため、犯罪利用預金口座等にかかる資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律、いわゆる振り込め詐欺救済法が2008年6月から施行されています。被害者からの申請により、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受け取ることができる制度です。被害に遭った人は、まず警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡しましょう。振込詐欺の被害が増えているそうですね。どのような手口があるのでしょうか。
振込詐欺というのは、いくつかの詐欺手口の総称なのですが、代表的なものがオレオレ詐欺です。電話を利用して親族、警察官、弁護士などを装い、親族が起こした事件や事故の示談金などの名目でお金を騙し取ろうとしてきます。また、架空料金請求詐欺という手口も多く発生しています。これはメールや電話で未払いの料金があるなど、架空の事実を口実にお金を騙し取ろうとしてくる手口です。払わなければ裁判になるなどと言われ、払った方がいいと思い込まされてしまいます。
たまに怪しげなメールで有料サイトの支払いを求めるようなものが来ますが、そうしたものは無視するべきですね。
返信せずに無視してください。その他にも、融資可能と謳った文書を送付するなどして、申し込んできた人から保証金などの名目でお金を騙し取る、融資保証金詐欺。自治体や税務署などの公的機関を装い、還付金の受け取りのためといって、ATM の操作を誘導し、お金を振り込ませる、還付金詐欺などの手口があります。
いろんな手口があるんですね。でも、身内や公的機関を名乗ってきたら、つい信じてしまいそうですね。
振込詐欺の特徴として、すぐに支払わないと大変なことになると急がせて、ゆっくり考える時間を与えないようにするという点が挙げられます。被害に遭わないためには、すぐに振り込まない、一人で振り込まないということが大事です。お金を振り込むような要求に対しては、事実関係を確認するとともに、一人で考え込まずに身近な人に相談しましょう。
慌てて行動してしまわないように、一旦電話を置いて家族に相談してみるのがいいですね。それでも万が一振り込んでしまった場合はどうすればいいでしょうか。
振り込め詐欺の被害に遭った場合は、すぐに警察と振り込み先の金融機関に連絡をしてください。振り込んでしまったお金を取り戻せる可能性があります。
振り込んでしまったお金が返ってくるかもしれないんですか？
振り込め詐欺救済法により、振り込んだ口座を凍結して、その口座の残高や被害額に応じ、被害額の全部、または一部を被害回復分配金として受け取れる可能性があります。ただし、犯人が口座からお金を引き出してしまった後では、残金が少なく、取り戻せるお金はほとんどなくなってしまいます。ですので、お金を振り込んでしまった場合は、まず警察に、その後、速やかに振込先の金融機関に連絡し、振り込んだ口座の凍結を求めることが大事です。
そんな制度があるんですね。すぐにお金が戻ってくるのでしょうか。
実際に支払いを受け取るまでには、口座の権利を失わせる手続きが開始されてから、少なくとも半年以上かかるのが一般的です。被害者が被害回復分配金の支払いを受け取るには、被害者から振込先の金融機関への申請が必要になります。その後、金融機関において必要な手続きが行われた上で、申請者に被害回復分配金が支払われます。また、被害者に支払われる額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。そのため、振込先口座の残高が振り込んでしまった金額より少ない場合は、被害を回復できるのは、被害総額の一部となります。なお、被害者が複数いた場合には、被害者各々の被害額と振込先口座の残高に応じて分配されることになります。
申請はいつどのようにすればよいのですか？
振込先の金融機関に被害を申し出た方には、金融機関から個別に申請機関が連絡されます。申請期間中に申請書と必要な資料を添付して、振込先の金融機関に提出してください。詳しくは、申請を行う金融機関にお問い合わせください。
多少時間がかかっても、被害金が取り戻せる制度は助かりますね。実際に、どの程度被害者のもとにお金が返ってきているのでしょうか。
2008年の制度開始以降、被害者への返金の累計額は、2021年3月末時点で、およそ173億円となっています。
この制度のおかげで、かなりの額が返金されたのですね。この制度は、いわゆる振り込め詐欺での被害だけが対象なのでしょうか。
闇金融や、未公開株詐欺なども振り込みによる被害が発生した場合は振り込め詐欺救済法の対象となります。
振り込め詐欺の手口もどんどん巧妙になってきています。最近では払いすぎた社会保険料が還付されるなどと語る還付金詐欺など、その時々の社会情勢の変化に応じた振り込め詐欺が発生しています。ATM でお金が返ってくることはありませんので注意してください。まずは詐欺被害に遭わないことが一番。すぐに振り込まない、一人で振り込まないことが重要です。万が一お金を振り込んでしまったり、被害に遭ったと気づいたときには、いち早く警察と振込先の金融機関に届け出てください。振込詐欺救済法についてもっと詳しく知りたい方は、金融庁のホームページでもご案内しています。振込詐欺金融庁で検索してください。トラックナンバー4。消費者トラブルで困ったときは、消費者ホットライン188、いやいやにご相談を。消費者トラブルで困っていることはありませんか？そんな時は、消費者ホットライン188、いやいやにご相談ください。最寄りの消費生活センターなどの消費生活相談窓口へご案内し、専門の相談員がトラブル解決を支援します。消費者ホットライン188って何ですか？
最寄りの消費生活センターなどをご案内する全国共通の電話番号です。消費者トラブルなど、消費生活の中で困ったことや不安なことについて相談したいときは、局番なしで3桁の188にお電話してください。ガイダンスに従って、 自宅の郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活センターなどの消費生活相談窓口につながります。188番、いやいやと覚えてください。
消費者トラブルについて相談できる窓口があるんですね。消費者トラブルに悩んだら、まずは188へ電話ですね。案内してもらえる消費生活センターというのはどのようなところなんでしょうか。
消費生活センターでは、商品の購入やサービスの利用に関する契約トラブルなどについて、消費者からの相談を受け付けています。全国には消費生活センターがおよそ850箇所あり、その他すべての市区町村に消費生活相談窓口が設置されていて、同様の相談を受け付けています。年末年始を除き、原則毎日、いずれかの窓口で対応していますので、困った時はすぐにご相談ください。
いつでも相談できるんですね。相談料はかかるのでしょうか？
相談は無料です。ただし、188にお電話いただき、相談窓口につながった時点から通話料が発生します。
消費者トラブルということですが、どんな相談でもいいのでしょうか？
商品、サービスの解約や取り消しに関すること。悪質商法や訪問販売、通信販売などでの事業者との契約トラブルに関すること。商品やサービスによって怪我をしてしまったといった安全性に関すること。産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に関することなど、消費生活に関する様々な相談や苦情を受け付けています。消費者トラブルに巻き込まれた時はもちろん、トラブルになっていない場合でも、契約する前にわからないこと、不安なことなど、少しでもおかしいなと思ったら、お気軽にご相談ください。
かなり幅広く相談できるんですね。相談すると、どのように支援してもらえるのでしょうか。
専門的知識や経験のある相談員が、相談内容を聞き取って、解決のためのアドバイスを行います。場合によっては、消費生活センターなどに来てもらい、さらに詳しくお話を聞いて、必要に応じて弁護士や専門機関などを紹介したり、事業者との間に入って交渉をサポートするなど、トラブル解決に向けて支援を行います。
契約などについて専門知識のある方からアドバイスをもらえたり、時にはトラブル相手の事業者との間に立ってくれることもあるんですね。消費者にとってとても心強い存在です。ではここからは、相談のあった事例とその対応についていくつか具体的にご紹介していきましょう。まずは、突然の訪問販売によるトラブルです。自宅に近所で屋根工事をしているという業者が訪れ、お宅のアンテナが曲がっているのが見えたので、ついでに無料で点検すると言われました。点検をお願いしたところ、他にも屋根に不具合があり、工事した方が良い。今日中に契約するなら安くすると強く勧められ、契約してしまいました。しかし、120万円と高額なので解約したいという相談です。こうした契約後の場合でも解約する手段があるのでしょうか？
このケースは訪問販売にあたるため、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフができるとアドバイスがありました。相談者がアドバイス通りにはがきでクーリングオフを申し出たところ、無事に契約が解除されました。もしクーリングオフができる期間が過ぎていても、 契約の取り消しや解除などができる場合もありますので、諦めずに相談してみましょう。
契約してしまっていても解約できることもあるんですね。相談してよかったですね。次にご紹介するのは、定期購入にまつわるトラブル事例です。SNS の広告を見て、お試しダイエットサプリを申し込んだところ、1回だけの購入のつもりが2回目、3回目と届き、しかも2回目以降は初回と違い高額でした。業者に問い合わせると、4回目までの購入が条件の定期購入契約だから解約できないと言われましたが、2回目以降の未開封のものは解約したいという相談です。お試しと書いてあるだけでは、1回だけの購入と思ってしまいがちですよね。実は定期購入だったということのようですが、解決できるのでしょうか？
インターネット上での定期購入契約では、申し込み直前の最終確認画面で、支払い総額など契約の主な内容がすべて確認できるようになっていることが求められています。ですが、この事例では確認できなかったため、消費生活相談員が事業者にこれを指摘し、2回目以降のサプリは解約できることになりました。定期購入の申し込みの際には、1回限りの購入なのか、2回目からはいくらなのか、解約の方法はどうなっているのかをしっかり確認しましょう。また、証拠を残すために、念のため最終確認画面のスクリーンショットを残しておくことをお勧めします。
最後にご紹介するのは、公的機関の名称を語り、架空の和解金などの交付を持ちかけて、金銭を支払わせようとする詐欺の事例です。国民生活センター永田です。示談金1億5000万円受け渡しの件でご連絡させていただきましたといったメールが届いたので見てみると、過去の詐欺被害の和解金を受け取ることができるという内容でした。思い当たることがあったので問い合わせてみたところ、和解金の受け取りには書類作成費用が必要なので、電子マネーを購入してその ID を伝えるように言われました。不審に思い無視していたのですが、書類作成費用を支払わなければ罰則が課せられるなどという脅しのようなメッセージが届き悩んでいるという相談です。不審に感じていても相手の言っていることに心当たりがあったりすると、もしかしてという気持ちが生まれてしまうものなのかもしれないですね。
電子マネーを購入させ、その ID を聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金を騙し取る際の典型的な手口です。公的機関がメールや電話で個人情報を聞き出したりすることはありませんので、心当たりがあったとしても、こうした要求には絶対に応じず、相手方とは接触しないようにしましょう。
少しでも怪しいなと感じたら、188へ相談してみるといいですね。消費生活センターなどの消費生活相談窓口に相談したことで、トラブルを解決し、被害を回復できたケースも多くあります。消費者トラブルに巻き込まれたときは、一人で悩まず、まずは、消費者ホットライン、188、いやいや、に相談してください。消費者ホットラインについてもっと詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページでもご案内しています。消費者ホットラインで検索してください。トラックナンバー5、障害者の大切なパートナー、身体障害者補助犬。 目や耳、手足に障害のある方をサポートする身体障害者補助犬。常に使用者のそばに寄り添い、自立した生活を支えてくれる大切なパートナーです。補助犬は使用者の体の一部として活動し、公共の施設や交通機関、飲食店や病院、宿泊施設など、いろいろな場所に同伴することが認められています。補助犬のことをもっと知り、理解を広げましょう。身体障害者補助犬というのは、いわゆる盲導犬のことですか？
盲導犬、介助犬、聴導犬のことを総称して、身体障害者補助犬と呼んでいます。簡単に補助犬とも呼んだりしますね。盲導犬は目の見えない人や見えにくい人が安全に歩けるよう、障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えたりします。介助犬は手や足に障害のある人のために物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、脱衣の介助などを行います。そして、聴導犬は、耳の聞こえない人や聞こえにくい人に、玄関のチャイム音、メールなどの着信音、赤ちゃんの泣き声、車のクラクションなど、生活上必要な音を聞き分けて教えてくれます。
普通の犬にはできないことですよね。相当訓練されているのでしょうか。
補助犬は身体障害者補助犬法に基づき必要な訓練を受けており、国が指定した法人から認定を受けた犬たちです。社会のマナーもちゃんと守れますし、衛生面でもしっかり管理されているので、普通の犬とは違って使用者と一緒にいろいろな場所に同伴することができます。
レストランや病院などどこへでも一緒に入っていけるんですか？
身体障害者補助犬法では、公共施設や公共交通機関、スーパーやレストラン、病院、ホテルなど不特定多数の人が出入りする施設などに補助犬同伴の受け入れを義務付けています。しかし残念ながら、レストランやホテルでは他のお客様への配慮などを理由に補助犬の同伴を断るという不適切な対応も見受けられるのが現状です。体に不自由を抱える人も補助犬の助けを借りて他の人と同じように社会に参加できるよう、周りの方々の理解が必要なんです。
でも実際は補助犬が他の利用者に迷惑をかけてしまうような心配はないのでしょうか？
先ほども言った通り、補助犬はいろいろな場面で適切な行動が取れるよう訓練を受けています。電車、バス、タクシーなどの交通機関では、シートなどを汚さないように足元で静かに待機しますし、商業施設、飲食店、病院、ホテルなど多くの人が出入りする施設では、他の利用者の邪魔にならないよう動線を確保し、おとなしくテーブルの下や椅子のそばなどで待機しています。うろうろしたり吠えたりすることはありません。衛生的にも定期的な予防接種や検診はもちろん、補助犬の体が清潔に保たれ毛が舞うようなことがないように、毎日のブラッシングと定期的なシャンプーなども使用者が責任を持って行っています。
トイレの問題などはないのでしょうか？
食事や水の摂取時刻と量を決め、排泄の時間や健康を管理しています。補助犬の体調に合わせて指示した場所で排泄するようにマナーを守れるので大丈夫ですよ。
訓練以外にも衛生的な管理も十分にされているんですね。 普通のペットとは全く違うことが分かりました。周りから見て、ペットと補助犬の違いははっきり分かるのでしょうか？
周囲に補助犬であることが分かるように、盲導犬は白または黄色のハーネスという胴輪に、介助犬と聴導犬は胴着に、それぞれ補助犬の種類などを記載した表示をつけています。使用者にも認定証の携帯が義務付けられているほか、補助犬の公衆衛生上の安全性を確認するための手帳も携帯しています。
外出時に補助犬と出会った際には、何かした方が良いことなどはありますか？
使用者と一緒にいる時の補助犬は、使用者のお手伝いをするという大切な仕事を担っています。きちんと訓練された犬ですが、仕事中に突然声をかけたり、食べ物をあげたりすると、補助犬の気が散って事故の原因にもなりますので、そっと見守ってあげてください。また、使用者の方が困っているようであれば、何かお手伝いすることはありますか？と声をかけてください。
わかりました。補助犬の気を散らすような行為は NG ですね。いろいろな施設で補助犬の受け入れが義務付けられているということですが、勤務先でも受け入れは義務付けられているのでしょうか？
身体障害者補助犬法では、一定規模以上の民間企業では、補助犬の使用を拒んではいけないことになっています。ただし、補助犬の使用によって、業務の遂行に著しい支障を及ぼす恐れがあるなどの、やむを得ない理由がある場合は、対象外になります。
なるほど。最後に、補助犬の同伴を断られてしまった際など、補助犬に関するトラブルなどがあった場合に、相談できる窓口はあるのでしょうか？
使用者や受け入れ施設側からのトラブルに対応する窓口を、各都道府県、政令指定都市、中核市が担っており、必要に応じて保健所や人権擁護機関などの関係行政機関を紹介してくれます。
補助犬は使用者の自立した生活と社会参加の可能性を広げてくれる大切なパートナーです。障害のある方が日々の暮らしをよりよく過ごせるような社会の実現のために、身体障害者補助犬について皆さんのご理解とご協力をお願いします。もっと身体障害者補助犬について知りたい方は、厚生労働省のホームページで情報を提供しています。厚生労働省、身体障害者補助犬で検索してみてください。